皆さんこんにちは。防災ナウ、今日の消防団の時間がやってまいりました。今日は京都中京区の消防団のうち朱雀第7分団を真似のお話をお伺いしようと考えております。日本もこの頃といいますか、関東東北大震災の後、防災意識っていうのを高めなければいけないということになりまして、いろんな方々が活躍をされております。京都にはたくさん地域ごとに消防団があるんですけれども、京都の中心部中京区の消防団を順番にご紹介させていただいています。京都の、真ん中というふうに言ってもいいと思うんですけれども、朱雀地区という地区がありまして、第1、第2、第3たくさんあるんですけれども、その中の第7分団班長さんをされておられます鏡勝弘さんに今日はお越しいただきました。はい、鏡さんこんにちは。
こんにちは。
どうも朝早くからおいでいただいてありがとうございます。
はい、
消防団っていうのはね、消防署と違いまして、公務員とかそういうのではありませんから、皆さん町場の方たちが消防団を形成して団長になったり班長さんになったり、はい、なんかいろいろ担当があって、
そうですね、
何かがあるとバッと出て夜中でも出ていくと、
夜中でも、はい、
ね、いうお仕事、はい、昔からあるんですけど、今流に言えばボランティアで皆さん、
そうですね、完全にボランティアですね。
ことになりますね。はい、でそこで鏡さんは本職といいますか、お仕事の方はどんなお仕事なんですか？はい、
社会福祉法人に勤めておりまして、はいはい、ヘルパーの派遣であったりですね、はい、またケアマネージャーですね、はい、そういう、あと施設とかもあります、同じ法人でありますが、はい、その、在宅福祉関係の統括をしている、そういう、役職についております。
なるほどね、はい、高齢化でお年寄りが増える一方ですから、はい、大変ですね。
まあ、そうですね、仕事は、は
い、これ広がってまいりますね。それに京都はお年寄りが多いと聞いてますけれども、はい、そのおられるやっておられる朱雀のあたりというのもお年寄りがたくさんおられる地域ですか？
そうですね、はい、本当に私の住んでいる家のあたりでもですね、戸を開けますと歩いていらっしゃる方は本当に高齢者の方がやはり多いですね。
その福祉サービスのお仕事をやっておられるんですけれども、はい、福祉サービスをやりながら他のこともおやりになっていると聞きましたけれども、楽しそうなことをおやりになっていると聞きましたが。
そうですね、もちろん消防団もそうなんですけども、はい、演劇活動とかですね、はい、ちょっと映画の制作にですね、ちょっと加わらせていただいたりとか、そういうこともやっております。
はい、演劇という舞台で演劇をされて、はい、俳優さんの方ですか、演出の方ですか？
演出もしたりすることありますが、基本的には出るのが好きなんで、
そうですか。
はい、なるべく、はい、舞台に立ってというように、はいはい、希望してやらせてもらってます。
当然のことですけど、朱雀第7小学校のある近辺、はい、朱雀第7っていうんですか？
そうです、
地域としては、は
い、朱雀第7学区ですね。
学区ね、
はい、
でそこに自治会、はい、があって消防団もある、はい、
そうです。
そうですか。はい、前からお住まいなんですか？
私は8年、ほど前にですね、はい、ちょうど、上京区の方に住んでまして、そちらから、はいはい、その時はマンション住まいだったんですけども、はい、この朱雀第7小、第7学区の方に転居してきました。
うん、はい、お家マンションじゃなくてお家。
そうです、今は一戸建てです。
一戸建て、町屋というほどは古くないんですか？
ではないですね、その時の新築 で、はい、
その時の新築でね。
はい、そうなんです。
はい、そうですか。それで移ってこられてすぐ消防団に入られたんですか？
そうですね、実は家がちょうど建ってですね、これから数ヶ月後に、入居、だなというところで、うん、時々上京区から、はい、今の家のあるあたりに来てたんですけども、はい、その時にちょうどお会いした方からですね、はい、この地域に住むんなら、うん、何か地域の役をですね、はい、役割をしなくちゃいけないよと、はい、その方がいいよというふうにおっしゃっていただきまして、はい、実はもう 転居してくる前からですね、あの入るということが決定して
た、消防団に加入することになっていた、はい、まあ、はい、京都っていうのはね、そういうあのそれぞれ地域のいろんなあのお仕事を役割分担で面倒を見ている方の数が非常に多い、はい、
そうですね、
まあ、ボランティアの発祥の地みたいなところはありますね、はい、
そうですね、
そうですか。ところでその朱雀第七地区、
はい、
消防団は第七分団ですけど、受け持ちの地域というのはやっぱり朱雀第七地区全体ということ
ですか。はい、その全体になります、はい、
どこからどこまでっていうことにちょっと分かりやすく言っていただきたいと思うんですが、
ちょっと、まあ、明確には線引きはできないんですけど、はい、まあ、非常に簡単に言いますと、北はですね、四条通り、
四条通り、
はい、それから南が、西の方になると五条通りが一番南の端になりますね、はいはいはい、でもう少し東に行くともうちょっと、北の方まで上がりますと言いますか、はいはい、あの区域が変わってきます、はい、で西の端が、あ、東の端がですね、これが、まあ、非常に簡単に言うと、中新道通り、
はいはいはい、はい、そうですか、はい、中新道ってなかなかにぎやかな、にぎわいがある通りじゃないですか。
もうだんだんですね、中新道、ね、そうですね、中新道、だんだん大宮に近づいていくということで、
は
い、
商店街なんか、
ね、商店街の方はですね、うん、これはあのちょうど朱雀第七学区の中に、うん、中新道とよく名前に似てるんですけど、日新道という商店街がありまして、はいはい、私もそこのちょうどあの通りに住んでるんですけど、はい、
じゃあ五条から見ると五条を上がって松原とか綾小路とかありますね、
はい、
で市場に行くわけですね、
はい、
松原通りもねなかなか由緒と歴史もありそうな、
はい、
通りだと伺っておりますけどね、それで、そうするとあの場所としては割とあの住人の方たちがいろんなことをおやりになってるというふうなあの地域だと考えてもよろしいですか。小学校もありますよね、
はい、
多くのところが小学校が廃校になってるけど、はい、あの朱雀第七っていうのは小学校がまだ現在
そうです
ありまして、はい、方々から通っておられる、
はい、ですからやっぱりその小学校、朱雀第七学区っていうその小学校を中心にした、うん、学区ということになりますので、はい、やはり何かと地域のつながりというのは小学校を中心にというふうなことで、非常にあの、地域のつながりであったり交流が活発な、うん、はい、あの学かなというふうに自分でも思ってるんですけども、
は
い
は
い、
そうですね、はい、あの今はあの京都の中心というとあの烏丸通りのね、
はい、
あのに東西のあたりが、
はい、
あの祇園祭りの時なんかも中心になってる、
はいはい、
さらにあの河原町通りとかね、いやにぎわいですが、昔は朱雀通り、朱雀王子とか、
はいはい、
西王子とかが京都の中心だったんですよね、
そうですね、はい、
平安京ができた時はね、
もう今はちょっとその道が残念ながらこうなくなってありますけども、
朱雀王子は今はないわけですか。
そのままでは残ってない
、はい、名前がねでも朱雀っていうのは朱雀王子の名残ですよね、
はい、はい、そうですね、
たくさん団員の方はおいでになるんですか。
団員が現在18名です。
はいはい、はい、年齢は分かれてます。
そうですね、
広いですか。
一番若い方で30代、はい、30代が数名いらっしゃって、はい、あと40代50代、それから60代、まあ、一番あの、年齢が高い方は70代の方も、
はい、70代の方もね、はい、昔から住んでおられて、
はい、長く
ずっと地域のことをやっておられる方もおいでなんですね、はい、女性はいませんか。
私の、所属している分団では女性はまだいらっしゃらなくて、はいはい、男性だけですね、はい、最近他の分団では結構女性も、
はいはいはい、この頃ね、はい、なんか女性の姿がち見えますけども、はい、そうすると、消防団としておやりになっていることっていうのは、
はい、
どういうことをやりになってるんでしょう。定期的にやってることと突発的にはとっていうのとあるんでしょう
か。そうですね、基本的にはあの、夜、定期的にということで言いますと、はい、毎月、5日と20日ですね、に、夜回りをしているということであったり、これあと、時期ごとにですね、その、強化の 防災強化ですね、うん、防火の強化っていうふうな習慣がありまして、はいはい、その時期に、集中的に1週間連続とかですね、そういう夜回りの活動を行ったりというのをやってます、はい、あとですね、不定期で言いますとそういう防災のですね地域での、啓発活動とかに参加したり、うんはい、また地区のこれは直接防火とは違うんですけども、地区の障害、運動会のですね、はいはい、警備に当たったり、はいまあ、そういう運動会でも、はい、消防のですね消火の、訓練の様子を、
ね、はい、
はいはい、披露させていただいて
運動会の前後にそういうもののイベントがあったりしますね、
はい、お昼休みやらせていただいたりしてます、
まあ、啓発活動が多いということ、はい、でも実際に何かあれば出動されるわけでしょ。
そうです、
火事は頻々とありますか。それほどでもありませんか。
そうですね実は昨年はですね、なかったんですけど、はい、今年度に入りいいな、よかったなという話をしてたんですが、今年度に入りまして、ちょっと何回か続いてまして、ちょっと、私たちも
気を締
めて、引き締めていかなくちゃいけないなと、
なるほどね、
はいはい、いうふうに思ってます。
そういう意味で言うとその地域の人たちの面倒を見られてるんですけれども、気をつけなきゃいけないこと、加賀美さんが お伝えになりたいようなことがあると思うんですけども、活動を通じて。
そうですね、今だいぶ夜回りしてましても、はい、減ってきたなと思うんですけども、うん、やはり火災の原因の第一が、これが放火なんですね。
はい、
ですからやはり燃えやすいものは外に、特に段ボールの箱とかですね、置いておかれると、はい、もう火をつけられたりという、もう非常に危険なので。
あ、そんなことがあるんですか。
6、7年前に比べますとかなりそういうものを外に置いてらっしゃる方は減ってきたとは思うんですが、
ね、
はい、一番気をつけていただきたいなと思いますね。気をつけまし
ょう、はい、皆さん気をつけましょう。お年寄りの方なんかね、はい、少し面倒見ないとっていう。
そうですね、
ことありますね。
これからやっぱりいよいよ必要なのが高齢者の方のお一人暮らしの方がやっぱり非常に増えているということと、はいはいはい、認知症の高齢者の方が、どうしても、高齢になればなるほど増えてきますので、はいはい、認知症の方に対してですね、いろいろ、うん、これから消防団もちょっと、うん、訪問したりしてですね、はい、お話しさせていただいたりとか、はい、地域全体で見守りしていくっていうふうなことが、その中で消防団も、
なるほどね、
はい、やれたらなと思います。
活動が非常に多彩のような気がしますけど、そういうものを何か、はい、ご趣味の映画とか演劇で表現したいということはありますか。
そうですね、消防団の活動をしてまして、非常に地域とのつながりとかが大きいので、はい、これからそういう映画とかですね、舞台でちょっと消防団を描けたら面白いなと思ってます。
なるほど、今日の消防団という、ねはい、映画ができるかもしれません。今日は朱雀第七分団の班長さんをしておられる加賀美克弘さんをお招きいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
聞き手は住井隆夫でした。